新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえ、日から日へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国の中で語り継げよ、その苦しい技を全ての国々の民の中で。アーメン。それでは、賛美を捧げましょう。どうぞ歌ってください。
苦しみを受け十字架につけられ 地より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより生きたりて、生けるものと死にたらぬものを裁きたまおう。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。 しましょう。修法の裏面も見ていただきます。細身のところを私、司会者、太字のところを皆さん、交互に読み合っていきましょう。で最後のところは、声を合わせて一緒に読みましょう。それでは、購読いたします。イザヤ書40章より、荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。
あれで私たちの神のために王子を平らにせよ。
すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くな
る。森や畑地は平地に、険しい地は平野となる。
このようにして主の栄光が表される。すべての者が共にこれを見る。
主の口が語られたからだ。
見よ、神である主は力を持って来られ、
その右腕で素手で治める。
見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。
主は羊飼いのようにその腕を飼い、
右腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、
父を飲ませる羊を優しく導く。
主は永遠の神、地の果てまで創造された方。
疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。
疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。
若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。
しかし、死を待ち望む者は新しく力を得、ご一緒に。
わしのように翼を飼って登ることはできる。走っても頼まず、歩いても疲れない。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神様、あなたを心から賛美します。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方だからです。私たちをあなたはイエス様の十字架によって救ってくださいました。あなたの御子イエス様の尊い血潮と、その十字架の上の苦しみのゆえに私たちが今救われてあることを感謝いたします。どうぞこの一週間、礼拝をもって始めますから、どうぞこの一週間をあなたが私たちの主となって導いてくださいますように。私たちはこの礼拝を通してこの身をあなたに捧げ、あなたを主とし、我が身をしもべとして従ってまいりたいと思っております。どうぞあなたが私たちの心をこの礼拝の中でお取り扱いください。あなたと触れ、そしてあなたと語り、あなたと交わり、あなたへの愛をあなたに告げ、そしてあなたの愛を心いっぱいに受け、私たちの罪が今許されてあることを心から喜び、そしてあなたを褒めたたえることができますように。どうぞこの短い お祈りの時間もあなたが導いてくださって、お一人お一人に触れてください。私たちはとかく心を閉ざし、あなたの前にも心を隠そうとするものであります。はじめに私たちの先祖であるアダムとエヴァが罪を犯したとき、あなたの前から隠れたように、私たちもまた あなたを避け心を閉ざしてしまいがちなものであります。しかし今あなたはイエス様によってご自分の愛を豊かに表してくださいました。今私たちは何も恐れることなく、何も恥じることなく、あなたの前に出ていけます。どうぞこの祈りを通して私たちがあなたに心を開き、心のすべての思いをあなたに知っていただくことができるように、自分で抱え持っている心の重荷をあなたに委ね、まだ告白していない罪があるならばそれを告白してしっかりとあなたからの許しをいただいて、受け取って、そしてどうぞ心の内をあなたの愛と光でいっぱいに満たしていただけますようにお願いします。どうぞこれからの祈りのひとときをあなたが導いてください。この礼拝のただ中にあなたの臨在が、あなたのプレゼンスが豊かに表されて、そして今も生きていらっしゃるあなたとイエス様を通して私たちが深い交わりをする礼拝になりますようにお願いします。聖霊が私たちを導いてくださいますように、遅れていらっしゃる方をあなたが守って速やかに届けてください。そして今日事情で礼拝に来られない兄弟姉妹のためにも、おのおのの場所であなたが礼拝する心を一人一人にお与えください。感謝してあなたの皆を心から褒めたたえ、イエス様の尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
愛する天のお父さん、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたがイエス様を通して私たちに祈りの道を開いてくださっていること、あなたの右で今イエス様が私たちのために取りなしていてくださることを感謝いたします。私たちの祈りがあなたに届いていることを本当に嬉しく感謝いたします。どうぞあなたの祈りが、あなたへの祈りがあなたに聞き届けられ、そして私たちのもとに聖霊によってあなたの愛と 平和と喜びが豊かに満たされますようにお願いいたします。聖霊なる神が私たちを満たし力づけ、そしてあなたへの豊かな信仰で満たしてくださるようにお願いします。この祈りのひととき感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
それではプレイズを歌いましょう。どうぞお立ちください。
6曲になりました。曲が変わります。はじめにイエス様に対する愛の歌を歌います。イエス我がすべてという歌です。歌いましょう。
イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためだ。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心同意シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエスはこの十二人をその時、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい。行って、天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵された者を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。銅まきに金貨や銀貨や銅貨を入れてはなりません。旅行用の袋も、二枚目の下着も、靴も、杖も持たずに着なさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところに留まりなさい。その家に入るときには、平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。 もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に告げます、裁きの日にはソドムとゴモラの地でも、その町よりはまだ罰が軽いのです。いいですか、私があなた方を使わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまであなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をエルゼブルと呼ぶくらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。以上です。
ありがとうございました。それでは使わされた弟子たちと題しまして、大沢牧師からメッセージを、おはようございます。
おはようございます。
今日も神様が共にある朝であることを心から喜びたいと思います。長く長くちょっと読んでいただいたんですが、今日は聖餐式がありますから、コミュニオンがありますからね、長く長くは説教できない。実はこの10章全体がイエス様が弟子を派遣するときの注意書き弟子を派遣するときに与えた注意がずっと10章全部なんですよ。その中で、イエス様がこのお弟子さんたちを自分の代わりに派遣するときに、どんなことを心得て、どんなことを分かって出かけたらいいのかということを教えていかれたとこ、それをね、今日は、見ていきたいと思います。皆さんはイエス様の弟子ですか？アーメンですか？この教会では割と皆さん静かなんだけど、アーメンという言葉はクリスチャンが日常的に使っていい言葉なんです。お祈りのところで、アーメンって一番最後にアーメンって言いますけど、
途中でも本当にそうだって心から思ったら遠慮なくアーメンって言ってください。説教中でもおそうだと思ったら別にね、歌舞伎じゃないけど途中でもいいところでアーメンって言ってください。アーメンっていうのは本当です、そう信じます、心からそう願います、そういう意味です。ですから遠慮なくクリスチャンはアーメンだと使ってください。でまたアーメンっていうのはイエス様のお名前でもあります。この方は真実、誠、本当のことしかおっしゃらない方だ、本当に頼りになる方なんだ。アーメンですか。はい、ですからイエス様がこの弟子たちをこう使わされた時にどう教えたかっていうのは私たちについて同じように言えることです。私たちはこの世界に使わされている弟子です。私たちが出ていくところイエス様は共にいます。アメンですね。イエス様は私たちと共におられる。本当かなっていう方はこのマタイの福音書の一番最後を見てください。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。イエス様の言葉です。イエス様は今も私たちクリスチャンと共にあって、そして教会と共にあって、私たちの交わりの中、私たちの証の中、私たちの主を本当に人々に伝えようとする伝道の中に今も生きて働いてくださる方なんです。アメンですね。そんなわけで、今日はイエス様が弟子たちを派遣なさいました。イエス様は、そのような働きを直接、専門にする人たちを教会の中からお召しになりました。イエス様は十二弟子を呼び寄せて汚れた霊どもを制する権威を授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであったと一節に書いてあります。イエス様は弟子たちがたくさんいた中から特別にこの12人をお選びになったんですよ。今もそうです。この教会今たくさん人いるね。いつの間にこんだけ増えたか。主はこの弟子たちの中からその働きのために特別に人を召し出されます。いらっしゃい、あなたをこの働きに就かせます。まあ、そんなことで私もそうです、私はあなたに従いますって言って献身して、で今は牧師やってるんですが、もともとはだからただの普通のクリスチャンです。クリスチャンの誰かが主から呼びかけを受けて、今日もこの神様をイエス様を述べ伝える働きのために召し出されるっていうことがあることを知っておいてください。この教会からそういう人が出てきたら本当嬉しいし、そのことを楽しみに待っています。イエス様はこの12人をお選びになって、そしてその12人はとてもとてもバラエティに富んだ方でありました。皆さんこの12人言える？面白いのはこの12人はみんなペアになってるっていうことです。十二使徒の名は、その選ばれた人たちは使徒と呼ばれます。で使徒っていうのは、言ってみれば大使みたいなものです。そのイエス様の権威を身に帯びて派遣されるわけですから、大使のようなものです。そしてこの使徒アポストロスたちは、本当にさまざまなところから集められました。今日まず一つ確認したいのは、そのイエス様の弟子たちはとてもとてもいろんな人たちだったっていうことです。ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、一つ目のペアですね、シモンとアンデレ、シモンは出しゃばり、そしてアンデレは人を連れてくるのが得意、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、このヤコブとヨハネはイエス様からボアネルゲというあだ名をつけられましたよ。非常に燃えやすい、活化しやすい人たちでした。雷の子というあだ名をつけられました。ですからボアネルゲ、私の仲間だって思ってる人、ちょっとのことですぐカーッとなってね、すごい熱心なんだけど、すぐ熱心さにで人をもう焼き尽くしちゃうような、そういう人、ボアネルゲ。このヤコブ とヨハネはそういう人たちだったんです、ピリポとバルトロマイ、このピリポっていうの人はあと使徒の働きに出てくる伝道者のピリポとは別のピリポです、使徒のピリポ、あんまり説明がありません。でもこのピリポはそのバルトロマイをイエス様のもとに連れてきた人です。でバルトロマイっていうのは他の福音書ではナタナエルというお弟子さんです。ナタナエルのことをバルトロマイと別名だったみたいです。なんでそのナタナエルをイエス様のところに連れてきたバルトロマイを連れてきたピリポがペアになっています。 OK。 そして、次はトマスと主税人マタイです。この人たちは割と実務派です。トマスっていう人は非常に現実的な人でイエス様の復活をなかなか信じなかった人ですね。他の弟子たちがイエス様が現れた、復活して私たちに現れたって言っても信じないです。私がこの指をイエス様の釘の跡に差し入れ、この手をイエス様の脇腹に差し込んでみなければ、そして心臓をにぎにぎし、あそこまでいらないか、しなければ信じないって言ったのはそのトマスです。徹底的に実証主義的、科学的なタイプ。そしてそれと組まされたのが主税人マタイというのは面白いね。彼も実務派です。だってローマの手先になって、ユダヤ人から税を取り立てていた、まあ、憎まれ屋、まあ、でもその税を取り立てる細かい仕事ができるタイプですから、そういう人ですね。割と相性良かったかもしれない、ね、それからアルパヨの子ヤコブとタダイ。このアルパヨの子ヤコブっていうのはよくわかりません。十二使徒の中でも割と目立たない人ですね。そして、タダイ、これは小ユダって呼ばれる時もあります。別名ユダと呼ばれる。でイスカリオテと同じユダなんでタダイって呼ばれる方を好んでたみたいですね。割と目立たない二人、影の薄い人、そういうペアです。そして最後は、すごいですよ、熱心党員シモン。熱心党っていうのはその当時のユダヤの国でローマ帝国の支配に徹底的に抵抗してた、まあ、いわゆる過激な、まあ、政治結社みたいな人です。だから非常な活動派、そして愛国者、燃えてました。それとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。なぜかこの二人がくっついてます。非常にさまざまな人たちが召されました。そしてこの12人を選んだのはイエス様なんです。勝手に彼らが、使徒になりたいって言って出てきたわけじゃないですよ。そうじゃなくてイエス様がこの12人を選びました。だからこの12人には意味があるんです。時々聞かれます、牧師だからね、どうしてイエス様は後で裏切ることが分かっていなかったのかどうか分かんないけどイスカリオテユダをこの中に入れちゃったのと。分かんないですね、どうしてユダが最後に選ばれたのか。まあ後から見れば私たちサイドからすると、まあユダにはなるまいっていうことです。弟子たちの中に必ずそういう人がこう出てくるかもしれない。イエス様についていこうついていこうと最初熱心だったんだけど、なかなか自分の思い通りにならないと、あ、やめちゃおうかなって言ってね、イエス様を裏切って捨ててしまう人が、出てこないとも限らない、まあ、この中にね、ユダさん、イスカリオテユダさん出てこないでほしいんですけれども、でもそういう危険性っていうのはいつの時代もある、まあ、ある意味この12人っていうのは私たち全てのクリスチャンの弟子を代表しているわけです。熱心な人、目立たないタイプ、実務派かと思うとやたら燃えてるだけの人。出しゃばりもいるし引っ込み思案もいるし、でもそんな人たちがイエス様に選ばれて、そしてイエス様の代わりに行ってこいって言われたんです。彼らはさまざまな個性がありました、さまざまな立場がありました。でも唯一彼らに 共通していた点がありました。それはお互いをあれこれ言うことよりもイエス様に近づきたいと心から願ってたということです。今日も私たちはいろんなタイプ、いろんな背景、そしていろんな義務にいろんなところから集まってきています。でも私たちがみんな心から願っているのは少しでもイエス様と近づきたいという、アメンですね。本当にそうです。イエス様を愛して、そしてイエス様の愛をもっともっと受けて、そしてイエス様に似たものになりたい、イエス様と一つになりたい、そしてイエス様を心から愛したい、そうですよね。私たちはそれを願っている点で一つなんです。たとえ個性があって、たとえ背景が違って、たとえ能力的にいろんな人があったにせよ、私たちが主を愛している点において私たちは一つです。私たちは本当に神様によって召され、そして選ばれて、今ここで神様を愛するものに変えていただきました。そのことを今日はまず一つ目に確認していきたいと思いました。そして2番目に、こんな弟子たちにイエス様は使命を与えたということです。使命を与える前にイエス様は、その12人に一節のところで、こうおっしゃいました。汚れた霊どもを制する権威をお授けになった霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを癒すためであった、そう書かれています。実はここで、書かれている汚れた霊を追い出し、病気を癒し、そして患いを癒す、そして後の方でもっと言ってますよね、死人をよみがえらせ、ごめんなさい、ありました失礼しました。8節ですね。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊を追い出しなさい、そうおっしゃっています。イエス様はこの弟子たちに何をお命じになったかというと、私がやったことを代わりにやりなさいとおっしゃったんです。つまり言ってみれば、イエス様が持っている権威を弟子たちは受けていきなさいということになりました。皆さん、警察官っていう仕事をご存知ですか？ついこの間私もお世話になってしまいました。妻を迎えにですね、北千住だったか、どっちだったか忘れたけど、高速道路をビューンと走って、そしてその高速道路からさーっとこう降りて、そして家内のところに駆けつけようと思って、ついうっかり一時停止を見落とした。そして、高速の降りたところから一般道に一時停止しないでスルッと出てしまった。するとそこのところに若いおまわりさんが立っていました。そして私の方にっこり笑って目があって、いらっしゃいと向こう自転車ですよ、パトカーじゃないんです。私車に乗ってました。私の方が速いから、ナンバー隠せば逃げ切れるかもしれません。私は、50歳ですね。そして、彼はもう20歳そこそこ、もう本当になんか 新卒で、そういうとこ来たのかなっていう感じでした。でも私は彼に従いました。いらっしゃいって、もう本当にね、私が軽自動車でしたけど大型トラックに乗っていても彼に従ったことでしょう。なぜですか？それは彼が警官だったからですよ。彼が警官であり、警官の服装を着てしていたから、私は彼の指示に従わなくてはならなかったんですよ。イエス様が弟子たちを派遣したのはそれと同じようなことです。彼らは新米でした。新米の弟子が12人、 平安になって出かけます。一人だと怖いし危ないし、信仰の助けになることもあるから。でも彼らは二人ペアになって、その若いのが出かけていって、そしてイエス様と同じことをしなさいって言われたんですよ。汚れた霊、皆さん追い出せます？追い出してくださいね。皆さんにもイエス様ついてるんですから。イエス様のお名前を使えば汚れた霊、悪霊は逃げ去ります。行き場所決めてあげてください。底知れぬところ、底知れぬ暗闇、穴、そこが悪霊の行き場所です。もう決まってますから。悪霊のゴミ箱みたいなものです。黙示録に出てきます。底知れぬところへ追放しないでくださいってね。悪霊は怯えてるんですよ。イエス様の御名によって出て行け、そしてお前たちに定められた底知れぬところへ下れ、それでいいです。終わります。病気、あらゆる患いを癒すため、病のためにどれだけ私たちは真剣に信仰を持って祈るでしょうか。私たちはその病の癒しのために信仰を持って手を置いて祈る必要があります。ヤコブが書いてますよね。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。主は今も生きていて私たちと共に働く。ある方がね、ある時路傍伝道をしていました。駅前で、教会の仲間と一緒に行って、そしてイエス様は今も生きていて皆さんの罪を許し病を癒すことがおできになります、そう言って、でトラクト配ってました。そうしたら、そんなこと言いやがってみたいなことでちょっかい出してきた人がいたんですね。見ると片手のなえた人でした。その人が本当にそのお前たちの言っているイエス様は私の腕を癒すことができるのかいと。彼らはね、行った手前、トラクト配ってる手前、これは信仰のチャレンジだなということで、できますって言いました。信仰によって、まあ、半分心臓によって勇気持って言いました。そして、彼らは真剣に祈り始めたんです。暑い日でした。もうそこに彼らはもう本当ひざまずいて、その人を真ん中にして手を置いて、神様、あなたは信仰を持って祈れば病を癒されるとおっしゃいました。あなたを信じます。どうぞこの人の手を癒してください。5分、10分祈るんですね。だんだんやっぱり最初そう言ってチャレンジしたけど、でもさすがにちょっと祈られてた人が悪いと思ったらしい。周りで一生懸命ね、本当汗だらだら流しながら祈ってるんですよ。悪いなと思って、そして、たまたまそこにね、暑かったんでトラクト配布してた人たちのうちわがあって、で、それ取ってね、なんか悪いことになっちまったなっつって、ね祈ってる人たちが仰ぎ始めました。で、一生懸命ね、仰ぎながら、こんな俺のためになんか申し訳ねえなと思って、そしてもうバタバタバタバタ、すまないすまないですね、もう島に夢中になって、もう片方のナイロでもね、うちを持ってこうやって振り始めた。で、だんだん振れるようになって、だんだんとうとう両手でこうやって振ってた。で、無意識でよ、そんなね。で、祈り終えた人がパッと目を上げたら、両手振ってるじゃないですか、うちを持って。兄弟それはっつってね、あーっつってね。もうその場で悔い改めて、イエス様を信じました。ハレルヤですね。主は誠に生きておられて、私たちと共に働いてください。主はその権威をその弟子たちにお与えになりました。警察官の人には制服があるから従います。警棒があって、バチがあって、そしてそれはこの国の権威をその身に帯びているから、私たちが大型トラックに乗っていても、その自転車のおまわりさんに私たちは従うのです。それと同じように、この弟子たちも新米でした。信仰も小さかったかもしれません。でも、イエス様はその12人に権威を与えたんです。各々の信仰の強さではありません。彼らは自分たちはあのイエス様が使わされたのだということを信じて 受け取って出てたんです。それをしっかり受け取っていたからこそ彼らは行って内心ビクビクしていたかもしれませんが、悪霊に向かって出て行けと言い、癒されよと命じ、そして蘇れと祈ることができた。それは主の権威、イエス様の権威が、オーソリティがあったからです。私たちも同じだと思います。私たちは自分の信仰や自分たちの勇気や自分たちの力で伝道するのではありません。むしろそれは邪魔になります。なぜならイエス様はこうおっしゃいました。日々己を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいとおっしゃった。自分は捨てた方がいい。自分に何ができる、あれができる、私はこういう力がある、こんな能力だと、そういうのはみんな誇りとして古いものとして私たちはみんな捨ててしまった方がいいです。そして日々自分をの十字架を追え。自分がもうイエス様と一緒に死んだ人間なんだということをしっかりと受け取れということ。今ここに生きているのは私のために、私を愛しご自分の命を捧げてくださったそのイエス・キリストを、御子、神の御子を信じる信仰によって生きているんだということをしっかりと受け取って出ていくならば、私たちは神の代理人、エージェント、そして私たちは神の大使になる。私たちはその務めを負っているんだ。まあ、逆に言えばね、私たちはとても気軽でいいんですってことです。あんまりみんなクリスチャンだからっつって肩肘張っていませんか？頑張りすぎていませんか？この弟子たちは気軽でしたよ。だってイエス様おっしゃいました。あなた方はタダで受けたんだからタダで与えなさいと。イエス様がね、この力を受けるために、その権威を受け取るためにいっぱいイエス様に献金してそれでこの病人癒す力をもらったとしたならば、そしてそのために修行するぞって言って、ね、なんかピョンピョンやったりとかねやったとするならば、ちょっとはねそれ与えるのにちょっともったいぶったりするかもしれない。でもそうじゃないでしょ。私たちに救われたのはイエス様のたっとい十字架の血潮をただでもらったからでしょ。私たちが聖霊を受けたのは、ただその御子を死から復活させたイエス・キリストの神を信じたからでしょ。だったら私たちはとても気軽でいいんです。身軽でいいんです。身軽でいけっておっしゃってる。胴巻きに金か銀か銅かを入れるなと、ね、要するにイエス様のこの使命を果たす旅をするためにしっかり準備する必要があるか、もうその身一つで行きなさいって言うんです。私たちはすごい準備しませんか？すごい気負ってね、あの人にイエス様のことを伝えるためにもう化粧これでいいかしらとかねちょっといい印象を与えるために今日はアロハじゃなくてスーツ着てみようかしらとかねやっていませんか？私たちそういうことやるでしょうか。旅行用の袋、2枚目の下に靴、杖、こんなのと当時の旅行用の、まあ、装備ですよね。旅行用のいろんな道具ですね。でもイエス様おっしゃいました。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。そこに行ってそこで出してもらえるものを食べなさいと。身軽に気軽に行きなさいって。等身大のあなたが行けばいいんですよと、そうおっしゃったんです。イエス様はしかもさらに気軽なことを言ってますよ。12節ご覧ください。その家に入るときには、いろんな町や村に行ってね、お家にお世話になるときには、平安、シャローム、平安を祈る挨拶をしなさいと。その家がそれにふさわしければその平安はきっとその家に来るし、もしふさわしくなかったらあなた方のところに平安戻ってくるから、だから気軽に祈んなさいと。行ったら平安を祈る、行ったら祝福を祈る、そして神様が あなたを祝福してくださるように、あなたに平安を与えられるように気軽に祈んなさいと。相手がふさわしければ平安になるよ、そうじゃなければ戻ってくれよと。だったら祈る方が得ですね。祝福を祈れば祝福が戻ってくる。あ、相手に届けばいいけど受け取ってもらえなければと、あ、戻ってくる。だったら祈らないと損じゃないですか。祈りがちです。祈ったものは祈った分だけ主に近い平安や愛や心の喜びを持つことができます。だから祈っていきましょう。そしてその結果については神様にお任せしましょう。ネガティブなことも書いてあります。14節、もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳傾けないなら、その家またはその町を出てくときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。要するにこの人たちはもう滅びちゃっても仕方ないって、うん、責任ないよってことです。足の塵を出すとね、あのポンポンって、払い落とすってのはそういうことです。で、誠にあなた方に告げます、裁きの日にはソドムとゴムラの地でもその町よりはまだ罰が軽いのです。で、そうです、ソドムやゴムラの時にはイエス様いませんでした。ソドムやゴムラの時には救い主がまだいらっしゃらなかった。でも今はイエス様がいて、そしてイエス様の権威があって、そしてその権威を持った人がこの町に来たのにそれを拒否した。それはソドムゴムラよりも激しい裁きがその町に下ってしまうのだということです。でもそのことについて責任がないと、ポンポンやりなさいということです。今日はとりあえず 15までしか説教できなかった、ね、ちょっと時間生産式もあるからね。でも今日続きをまた次回しますけれども、私たちはイエス・キリストを愛し、そしてその愛によって一つにされた仲間たちであり、そして私たちはイエス様の権威をこの身に帯びているのである。そしてそのイエス様の権威を持って私たちが行くところ、私たちはこの身一つで行って、そしてただイエス様の命じたことをすればいいんです。さあ兄弟姉妹、今週イエス様は私たちにどんな使命を、どんなミッションを与えようとするでしょうか。聞かないと分かんないですよね。お祈りの時に聞いてください。お祈りって一方通行じゃないんですね。時々お祈りって言うと、在天の父の神様のただかんたで、もうこっちの言い分だけ言ってじゃあよろしくっていう感じですね。祈り終えちゃうことありますけれども、じっくり聞いてください。祈りは双方向のものです。そのことをまだ体験してない方はぜひそれを知っていただきたいと思います。イエス様が生きていらっしゃるなら、そしてこの天と地をお作りになった私たちの天の父神様が生きているならば、今日も私たちに語ることがおできになると信じますか。
アメン。
私たちは良い耳を持たなければなりません。良い耳を持って、その父なる神様の今日私に与える御心を聞き、そしてその御心をなすために私はどうしましょうか。どこに行き、誰と語り、そしてそのために私は何と語り、何をしましょうか。聞きながら、尋ねながら生きていく、その歩みを、このまず12人が派遣されたような中から私たちはそのヒントをいただいて今週歩もうではありませんか。どうぞ主と共にある宣教が喜びを持って進みますが、お祈りします。アレルヤ、天の父なる神様、あなたは本当にイエス様を愛されていました。そしてその愛をイエス様を通して私たちにもくださいました。今私たちはあなたの愛をこの身に受けています。どうぞ愛する子供の祈りをどうぞお聞きください。そして愛する子供にあなたがその御心をお示しください。 あなたは私たちの個性を超えて私たちが主を愛するものとなり、そして主の皆の権威を持って私たちはこの地上に今日もそして今週も派遣されています。どうぞあなたの共にいますことをこのように大胆に喜びを持ってしかも気軽に明かしすることができるように、どうぞ私たちをあなたへの信仰によって強めてください。御手に委ねます。感謝して愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。
歌います、うん、心して待て主の御さよ。やがてイエス様が私たちの心に目に見える形で来られる。その日私たちは喜びを持って主よ、私たちはあなたの技をしました、主を迎えることができるように歌います。信仰を持ってお加えください。そうでない方はお控えください。食事配給ではなくて一応儀式なので意味を持って、分かって加わっていただきたいので、よろしくお願いします。今この時でもイエス様を信じようと決心している方はお加えになることをお勧めします。はじめの言葉、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のため十字架にかかり、死によって世をあがない、私たちを招いて何の異想のないまま神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを 私たちの心に刻みつけるために主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、心に覚える罪があるならば今この時深く悔い改めましょう。このようにして罪許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かる時、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださる。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの御子イエス・キリストの苦しみと死、復活と昇天を覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に余よ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌一節二節を歌って聖餐のテーブルに近づきます。お願いします。 行信というか、その信仰によって参加してください。招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげる。主の深い恵みを味わいしみなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこの式によって御子イエス・キリストの贖いの恵みを、
私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち、主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常に恵みと祝福を我らのうちに満たしに、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
席にお戻りください。先ほど歌いました賛美歌の3節以降を歌いました。
have chosen us as your disciples, so we believe, Father, for your authority to us, directing us and leading us, Lord, to work for you. Bless, Lord, our church and our pastor. Thank you, Lord, so much for everything. We want to bring you back, Lord, our offering and tithes. Thank you so much, Lord, for the blessings. And may you use, Father, this offering for your expansion of your kingdom. We love you, Lord, and want to bring back all the glory, the honor, and the praises. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
それでは声を合わせ心を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りは前のスクリーンまた主法に出ておりますので、お慣れでない方はお使いください。日本語でも英語でも結構です。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願おうが皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地位もなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく万事のものならではない。アーメン。
それではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を取りましょう。今も後もまた得よう限りなく豊かにありますように。アーメン。祈りに心を向ける時になりますように。それではお願いします。